6、これで捕り物は終わりました、と半七老人は言った。捕り物で怪我をしたことはたびたびありますが、その時のように、数奇のお見舞いを受けたことはありません。当分は顔や手足がヒリヒリして、湯に入るにも困りましたよ。私もかつて石橋山組打ちの図に俳句を書いてくれと頼まれて、またこの暗がりの隙、つかみけりという句を作ってやったことがありますが、まったく隙の中の組打ちは難儀でしょうね、と私は言った。うっかりすると目を疲れますからね、と老人は笑った。そこで例の種明かしですが、何からお話し申しましょうかね。隙を持って出た男は何者です？それは万葉寺の寺男で、名は忠兵衛。梅川と道行きでもしそうな名前ですが、年は50ばかりで、なかなか頑丈なやつでした。生まれは上方で、大吉の親父です。こいつも昔は道楽者で、せがれの大吉が小綺麗に生まれたのを幸いに、子供の時から蔭間茶屋へ売りました。江戸の蔭間茶屋は天保戸の改革で一旦廃止になったのですが、その後も給仕男という名義で営業していました。蔭間のことは余談にわたりますから、詳しくは申し上げませんが、何しろ女と違って子供時代が売り物ですから、17、8にもなればもうおしまいです。蔭間の上がりはなじみの客、多くはお寺さんですが、それにいくらかの元手を出してもらって、小商いでも始めるか、寺侍の株でも買ってもらうか、または小間物やタバコの行商になる。お寺に昔なじみがあるので、タバコを売って歩くのが多かったようです。大吉もその一人で関口屋の長屋に住んでタバコ屋になっていたんです。万葉寺の住職も大吉の昔のなじみで、その関係から親父の忠兵衛を引き取って自分の寺男に使っていたというわけです。そこで問題のカムロヘビの一件ですが、それは大吉や津右衛門の狂言ですか？そうです、そうです。ご承知の通り、津右衛門は総領でありながら、関口屋の身代を弟の治兵衛に取られてしまったので、内心甚だ面白くない。しかし治兵衛は元来いい人ですから、兄貴はこれに娘を預けておいて、万事よろしく頼んでいればいいのですが、それではどうも気が済まない。またその娘のおよしというのが気の勝った女で、関口屋の娘とはいとこ同士でありながら、表向きは奉公人同様に働かされているのが悔しくてならない。そんなわけで関口屋の方では、やがて相当の婿を探して行く末の面倒を見てやろうと思っているのに、津右衛門親子は内心修羅を燃やして何か事あれかしと狙っているという始末。それでは無事に収まるはずがありません。どうしても一悶着起こるのは知れています。そこへかの大吉がタバコを仕入れるために関口屋へ毎日出入りをする。蔭間上がりで男ぶりも優しく、口前もいいので、およしはいつか大吉と出来合ってしまったんです。上辺は柔らかでも腹の良くない大吉。これが津右衛門親子と共謀して一芝居打つことになったんです。その芝居の筋立ては？芝居の筋立ては、関口屋の一人娘を殺してしまって、 いとこ同士のおよしをその相続人に直そうという策略です。一人娘のおそでがコロリで死んでくれれば申し分はないが、おあつらえ向きにも行かない。さりとて毒殺などをすれば、あとが面倒。そこで考えたのが、カムロヘビです。おそで親子がこの頃、水道端の氷川明神へ参詣に行くのを幸いに、まずカムロヘビで脅かしておいて、それからおそでを殺すことにする。殺す方法は毒蛇にかませる。カムロヘビのことは世間でも知っているから、そのたたりで蛇に殺されたといえば疑うものもあるまい。親の治兵衛は迷信者だから、もちろん疑う筋はない。今の人から思えばちっとこしらえすぎた芝居のようですが、何しろカムロヘビの信じられていた時代ですから、それを利用してこんな芝居も考えられたんです。その頃、湯島天神の境内にも芝居小屋がありました。その芝居に出ている力三郎という子役を大吉が借りてきて、明神山にカムロヘビの姿を現すという趣向。なんといっても芝居の子役ですから、こういう役には都合が良かったでしょう。ことにおそで親子が参詣の時には、一味徒党のおよしも一緒について行ったのですから、怪談係の芝居をうまく運んだと見えます。その芝居が図にあたって、娘は極みになる、おふくろも半病人になる、おまけに長屋の大工がコロリで死ぬ。そこを狙っていよいよおそでを殺す段取りになる。その蛇は大吉が取ってきておよしに渡しました。今と違って、その頃の小石川あたりには蛇やマムシはいくらでも住んでいましたから、近所の藪からでも取ってきたんでしょう。それを小さい箱に入れて、それをおよしに渡したんです。マムシですか？マムシです。およしは夜中にそれを持ち出ておそでの蚊帳の中に放そうとしたんですが、やっぱり悪いことはできないもので、そのマムシを取り出す時に誤って自分が噛まれてしまって、どこを噛まれたのか知りませんが、たちまちに毒が回って死んだというわけです。人を呪わば穴二つとかいうのは全くこのことでしょう。思いもよらない子孫児に大吉も津右衛門もびっくりしたが、今さらどうにもならない。そこで今度は法を変えて、怪しい死に方をした娘の死骸は引き取れないと親の津右衛門から因縁をつけて、とうとう関口屋から600両を巻き上げました。その600両のために津右衛門は殺されることになったんですね。お察しの通りと老人はうなずいた。それについては大工の歳三のお話をしなければなりません。私もそれが気になっていました。歳三はどうして生きていたんです？